ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、〇〇に愛を込めると人生が変わる。〇〇とは何か、はい、〇〇に愛を込めると人生が変わる。あ、で今日はですね、うん、フレンチ界の巨匠のですね、うんうん、世界の三国シェフ、世界のね三国シェフのね、うん、昨日ね僕物語を、うん、昨日 YouTube で見たばっかりなんですよ、うんうん、
これ聞いてる方々時系列はすごくずれてます翡翠さんの昨日というのはだいぶ前の可能性あります。
それでね今、うん、僕の中で三国ブームが、まあ、世界的にね、うん、まあ、フレンチを日本に根付かせたと言われてるような、うんうんうん、フレンチ界のね、うん、巨匠の三国シェフって名前聞かれた方はね、はい、うん、聞いたことある方も多いと思うんだけど、うん、その三国シェフがどんな人かっていうのはね改めて僕もその YouTube で知って、うん、多分テレビで放映されたやつが上がってたのかな、
はいはい、ね、それを見た気がします。
それ見てね、うんうん、めちゃめちゃ感動したんですよ、
うんうん、
でまずね、うん、三国シェフが世界の三国になっていくまでの物語をですね、うん、今日はね、うん、僕はまあ見て感動したばっかりなんで感動のままに、
はい、
ちょっと喋ってみたいと思います。
すごい、翡翠流のこのなんかね言い方がねすごくいいと思う。
まずね、はい、三國さんがね、うん、料理人をね、うん、目指したきっかけがすごいの、
うんうんうん、
最初その北海道のね、うん、その漁師の6人のお子さんの中の、うん、まあ、すごくね貧乏な家で育ったそうなんです、
うんうんうん、
でも高校にも行けなくて、うん、中学を卒業して米問屋さんで、うん、でっち奉公でね、
うん、
三國さん働きに行ったそうなんだけど、うん、でっち奉公先のねまかない作ってくれるお姉さんが、うん、見たこともない食べ物を作ってくれて、うん、口に入れるや何ですかこれはって、うん、何なんですかこれはって言っちゃったらしいのね、
うんうんうん、
見たこともない食べ物、
うん、
何だったかというとね、うん、ハンバーグ。当時三國さんで見たことなかったらしいの、はいはい、田舎で、
うん、
そんなね、
うん、
そのお洋風なね
なんでそこにお入れたんですか
ハンバーグ見たことなかったらしくて、
あ、確かにその
食べたら、
うんうん、
めちゃめちゃ美味しくて、
うん、
でそのお姉さんがね、うん、もうあまりにも三國さん、三國くんがね、まあ、当時、うん、中卒のね、
うん、
10代の三國くんがあまりにもハンバーグに感動してるから、
うん、
嬉しいけど、うん、札幌グランドホテルのハンバーグって、うん、こんなもんじゃないのよってそしたら、
うん、
こんなハンバーグが作れる人になりたいって言って米問屋で働いててたんだけど、うん、こんなハンバーグを作れる人になりたい、しかもお姉さん曰く、うん、札幌グランドホテルのハンバーグってこんなもんじゃないって言われたから、うん、そこで働きたいと思うん
だ、ね、そうだよね、食べたい。
でも、うん、もうね、その札幌グランドホテルって一流のホテルだから、うん、当時中卒でね、
うん、
働きに社員として雇ってもらえるようなとこじゃないのね、
うん、
でもね三國さんの人生ってね、うん、すごいんだけど、うん、どんなことも諦めないのね、
うん、
10代から、
うんうん、
でもうそんな中卒で雇ってもらえないから、うん、もういきなり行くのね、
うんうん
うん、いきなり行って皿洗いさせてくださいって言って、
うん、すごい、
もう皿洗い、
はい、
人が嫌う仕事を、うん、とにかく一生懸命やる。それで、うん、もう通常中卒はね、
うん、
採用試験もすら受けられなかったんだけど、
うんうん、
なんとかね、うん、とにかく僕を使ってください、皿洗い何でもしますって言って、
うん、
で入れてもらえるんだよね、
うん、
でそこでねとにかく皿洗いの日々、
うん、
でとにかくねもうね社員食堂の皿洗いからスタートするんだよね。で片っ端から鍋磨いていくのね、
うんうんうん、
で半年以上磨き続けたら、うん、あいつは、うん、とにかく暇さえあれば皿磨いてると、うん、常に皿を磨き続けてると、うん、鍋を磨き続けてると、
うん
うんうん、社員にしてやったらどうだっていうね、異例中の異例で社員になるんですよ、
うん、
正社員に。でそこで働いてるうちにですね、今度ですね、うん、帝国ホテルに、うん、東京のね、まあまあ、うん、今のところ札幌グランドホテルで北海道で働いてるんだけど、うんね、東京の帝国ホテルに料理人の神様と呼ばれる村上信夫っていうね、うん、さんという、
うん、
もうミスターシェフがいると、
うんうん、
で彼のこのね帝国ホテル18レストランがあるらしいんだけど、うん、その総勢350人のね料理人の頂点に立っているのが、はい、ミスター信夫村上でもうその彼の弟子入りしたいって言って、
はい、
もう推薦状をもらって、
うん、
とにかくねとにかく暇さえあれば鍋磨いてたので三國さんは、
はい、
もうその料理は作らせてもらってないんだけど、うん、とにかく雑用を完璧にやる男なので推薦してもらえていくんだよね、
うんうん、
でもバブルがはじけあそのオイルショックの真っ只中だったので、うん、帝国ホテルもその札幌グランドホテルから推薦してもらってやってきたんだけど、うん、三國さんをもうそのオイルショックの真っ只中なんで、うん、正社員にできなくて、
うん
雇えなかったんですよ、でまたね、うん、皿洗いさせてくださいって言ったんです、
なんとけなげなすごいですね、
また皿洗いからスタートするのね、
うん、
でまた皿洗いずっとね2年皿洗い、
うんうん、うわ
また延々に皿洗い延々に料理作らせてもらえないの、
はあ、
延々に皿を鍋を磨き続けてるうちに、うんうんで2年経ってね、
うんうん、
で2年じゃないや数ヶ月経って呼び出されてね、
うんうん、
言われちゃうのね、
うんうん、
中途採用から正社員になるルートは、
うん
うん、もうこの帝国ホテルで廃止になったので、
うん、
君を、うん正社員にずっとこの先もしてあげることができないっていう、
うん
うん、ずっと皿洗い頑張ってくれてるけど、うんうん、もうそういうふうに、会社の方針で決まっちゃって、うん、中途採用から正社員になるっていう道が完全に閉ざされたんですよ、
うん、ガーンすごいショック。
そこでね、はい、三國さんがどうしたかを、うん、今日はみんなでね考えてほしい。
そういうシンキングタイム、
シンキングタイム
1分後に皆さん会いましょう
今日のね入浴中にみんなで考えてほしい
ここで一回
お風呂の中で考えてほしい今から
大事ですよ、ね、
今からお風呂に入って考えてほしい真剣に
すぐ答え聞くんじゃなくて考えるってこと大事なんだろう。じゃあ皆さん後ほど
夢が絶たれた日なんです
うん、うん、
夢が絶たれて
ショック
ショック、
うんうん、
もう正社員に帝国ホテルで正社員になれない、
ね、頑張ったのに
ずっとねいつか正社員になれると思って、うん、皿洗い鍋磨き頑張ってきた、
うんうん、
でも料理長から呼び出されて、
うん、
もう社の方針が変わり、
うん、
もう君は正社員になれないと告げられた時に、うんうん、三國さんがどういう行動に出たか、
うん、
これがね三國さんのね、うん、世界の三國にねなっていくターニングポイントなんですよ、
はあ、だってその場所がないんだもんね。
こう言ったんですよ、はい、三國さんは、はい、ね、料理のね、うん、料理界の神様と言われるミスター、信夫村上にね、
はい、
もう社員にしてあげられないって言われた時に、うん、 ここのホテル、まあ、帝国ホテル18のレストランがあったんですよ、うんうん、でそこの一つのね原生林、あ原生林じゃないかな、そこのホテルのね、一つでずっと鍋磨いてたんだけど、うんうん、ここのホテルに入ってるレストラン18のレストランの、うん、全部の皿洗い僕にやらせてもらえませんかって言うんですよ
なんかね断られた意味がなんかえって
うちの店だけじゃなくて18店舗の鍋磨き全部俺にやらせてくれって言うんですよ。
へ
え。やってダメならもっとやれっていうね。
すごいな。普通ねひるむというか諦めするそれぐらい
夢が破れた時にここに働いてても正社員になれないのに、うん、もう全部の店の皿洗い俺がやると、
うん、
鍋磨きもう鍋磨きで人生捧げたんですよ。
なんだろうそこに、ね、決意した意味って聞いてみたいですね。そこに行ったのは、ま、諦めないぞって
開き直ったんでしょうね。
あ、開き直った
時に道が開けるんですよね。
あ、なるほどうまい。
で、
う
ん
う
ん、そのそれでね、うん、2年間、うん、磨きまくるんですね、
うんうん、
帝国ホテルで、
ね、
そしたら、うんまだだから料理習ってないんですよ。
そうですよ、だいぶ経ちましたよなんか磨き続けて
そう磨き続けて料理ならただ自分で、うん、残った皿の、うん、スープとかタレをね、うん、手で取って学んで、でその寝泊まりして、うんうん、ずっと独学で勉強してたんですよ。料理作ることはできないですよ、
はいはい、
皿洗いなんで仕事は。
でも皿洗いのお皿は来るから終わった後、
そう、
そのちょっとした
食べて舐めて手で舐めるっていうのが三国スタイルだったらしいんですけど。
へ、食べ終わったお皿が集まってくる唯一の場所なんだ、すごい。
そうなんですよ、うんうん、そしたらですねある日ね、うん、3年帝国ホテルに入って3年皿を洗い続けてね、
うんうん、
鍋を磨き続けて、うん、信夫村上、
うんうん、
料理界の神様がですね、はい、ちょっと来いと呼び出されるんですよ。3年目に、
はい、改めてまた、うん、なんだ
スイスのジュネーブに行ってくれと。
え
スイスの大使館、ジュネーブの大使館に大使館お抱えの料理人に君を推薦したいって、うんうん、料理一回も作ってない男が急にスイス大使館に大抜擢されるんですよ。
すごい、しかも大使館って
大使館
に大事な場所。
料理ね、君は料理何にも作ってないけど、
うん、なんだろう、
もう君の情熱、うん、皿を磨き続ける情熱は、うん、料理界の神様の心を動かすんですね、
うんうんうんうん、ねえ、だって本当に料理の腕としては確認してないわけですもんね。
そうです、
皿磨きと鍋磨きの腕は確認している。
料理作ったことない男がですね
す
料理大使館のですね、ジュネーブの大使館のですね、日本人大使館の専属料理人に大抜擢されるんですね。
あ、それ決めた村上さんもなんかすごいね、うんうん、
でアメリカ大使がね、
はい、
接待することになったっていうのが初仕事なんですよ。
料理は
料理作ったことのない男がいきなりアメリカ大使館をおもてなしする料理を作って出したんですよ、
うんうんうん、
どうなったかというと、うんうん、なんとアメリカ大使館大絶賛、うんうん、
へ
なんでかというと、うん、三国さんはアメリカ大使館が普段どこのレストランに行ってるか全部調べ上げて勝手にそのレストランに押しかけて、あの大使館は何を注文して何が好き でそれであなたたちはどこの食材を使ってどんな料理を して作ってるのかをもう嫌がられながらも教えてくれと、
その大使の人にそのこの人の好みを、
そう好みを徹底的に調べて独学でまた練習してたんですよ。
うわーすごい、ただ皿を磨いてたりじゃないという、鍋だけでもない、
そうだったんですよ。
へー、うん、いきなりですもんね。
そうなんですよ、
うんうん、
でそれでね、そっからね、うん、今度三つ星レストランにいろいろ修行に行く時代が始まっていくんですね、
うんうんうん、
でそこでね20世紀最高の料理人と言われる フレディ・ジラルデっていうね、僕も初めて発音しましたけど
いつも言ってることはない
あの厨房のモーツァルトって言われてる即興でインスピレーションで料理を作る20世紀最高の料理人っていうね。で即興で料理作るので、うんうん、もうその料理人たちはレシピがないので大混乱で、しかもめちゃめちゃ叱られる、
うんうん、
もうだから厨房は地獄、客席は天国って言われたあの厨房のモーツァルトの下で働くことになるんですね。
いかになんか感性の人 で、
そう、う
ん、
でもちろん大変だ、うん、そんなところにね、うん、いきなり働きに行けるわけないんだけど、うんうん、お得意のね、はい、いきなり行くっていうねいきなりレストランに入ってって俺を使ってくれとでつまみ出されるわけなんですよ。でつまみ出されたらずっと玄関で、はい、ジラルデを待つという、また作戦に出たんですよ。
すごい諦めないっていう
諦めない、
う
んうん、あいつ帰らないぞ、うんうん、あいつ働かせるまで帰らないぞ、
うんうんうん、
でまた言うんですよ、うん、鍋磨きをさせてくれと。
すごい
鍋磨きだけで突破していくんですよ、
ね、
とにかく皿洗いだけで突破していくんですよ。
この段階でもそうなんですね。
そう
すごい、次のステージに行く時の
とにかく皿洗いをさせてくれと、うんうん、鍋磨きをさせてくれと、
うんうん、
もう皿洗いね一点突破なんですよ、
うん、すごい。
でね、三國さんはもうその頃ね、うん、そのもう他のシェフたちは、うん、からは、うん、フランス人以上に、うん、フレンチをもうフレンチをね極めてると、同僚たちからはもうカリスマ扱い、もう当時三國さんはされてたんですよ、
うんうんうん、
もうそれだけの情熱を持って料理にかけてる人なので、はい、うん、もうな料理の仲間たちからは大絶賛されてるわけですよね。
じゃあもうずっと修行し続けてるわけではなく、ちゃんと
料理のね、でそこからね、その三つ星レストランのね、うん、修行を渡り歩いたので、もう次第にそういうふうに、もう技術がついてって、
うわすごい、
うん、もう仲間内からもすごいカリスマのような存在になっていくんですね、
うんうん、
でそこでそのいろいろ三つ星レストランを渡り歩いたんだけど、うん、今度ね、またねすごいとこに行くんですね。アラン・シャベルっていうね、
うん、
今度は厨房界のダ・ヴィンチと言われるところに
すごいいろんなネーミングの方がいらっしゃるんですねダ・ヴィンチ来ました。
ダ・ヴィンチ、アラン・シャペルだ、
うんうんうん、
アラン・シャペルっていうね、うん、料理界厨房のダヴィンチという、前回は厨房のモーツァルト、
モーツァルトですね、即興、
今度は厨房のダヴィンチ、
どういうことでしょうかね。
料理界のその哲学者って言われてるねそこはもう、ここはもうリズメで哲学とね、思想をもとに即興で作るんじゃなくて、自分の料理の哲学から料理を生み出していくと全く違う手法の、
うん、
でもそれでいてこっちもね、その料理界の巨匠のね、アラン・シャペルの下で働き出すんですね、
うん、おすごい。
でここでも、うん、もう、うん、もうね極めてるから料理は、うん、
はい、
もう仲間から絶賛されるんだけど、
うんうん、
厨房のね、うん、ダ・ヴィンチからは認められないんですよ、三國さんは。
何だろう、何がいけないんだ。
認められないんですよ、
うんうんうん、
厨房のダ・ヴィンチには、うん、三國さんの料理がまだダメだったんですよ。
へ、
で、ある時料理を作ってる時に、うん、君の料理は洗練されてないって言われちゃうんですよ。
うわーがショックな言葉ですね、う
ん、セパラフィネって言われちゃうんですよ。
それフランス語ってこと、
うん、洗練されてないっていう意味らしいんですけど、セパラフィネって言われてね、
うんうんうんうん、
君の料理は洗練されてない。でも仲間たちからもう大絶賛されてるんです。
何がいけないんだ、うんうん、
で 俺はどこが洗練されてないんだろうっていう、うんうん、もうずっとそこは引っかかるんですよ、
うんうん、
もう仲間内からは大絶賛されてる料理人になるけど、うんうん、師匠からは君の料理はうん、セパラフィネ、うん、洗練されてないって言われるんですよね。でね、そのね、うん、洗練されてないってどういうことなのかっていうのをね、うん、三船さんは、うん、ある時悟るんですね、
うん、
それはね、うん、次回続きでお伝えさせてもらいます
まさかの2週にわたるんですかこれ
、はい、
そろそろなんかねよかったって話かと思ったらまだ続く。
三船さんちょうどね見たばっかりなんで
話すにしてももう一回なん、続く
三國さんのですね、うん、続きは次回お伝えさせていただきます、
うん、はい、お楽しみに、はい、来週まで待っててください
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。